それでは今日も主に感謝して聖書を見言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージを語ってくださるのは小金井主任牧師でございます。本日のメッセージの題は多くの許しを受け取る人、多くの許しを受け取る人と題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を慰霊姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
本日の聖書の箇所はルカの福音書7章36節から43節です。新約聖書ルカの福音書7章36節から43節です。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちかどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。
皆さん、おはようございます。今日は8月15日、終戦記念の、敗戦記念とおっしゃる方もいらっしゃいますが、その日を迎えました。私は最近BS テレビで、大地の子というドラマ、1980年代だったでしょうか、山崎豊子さんの原作のドラマ、日中の共同制作のスペシャルドラマで当時話題を呼びました。この満州開拓団にいた男の子が主人公のドラマですけれども、これを毎週のように連続して今やっているんですね。それを見ています。見れる時に見ています。日本の敗戦後、この満州に取り残された方々多くいらっしゃったようですけれども、過酷な中で生き残って、この中国人の養父母に育てられた、この生き別れになったこの孤児たちが養父母に育てられ、そしてまた日本では実母、実父、実の親が我が子を探しているという、この離れ離れになった親子、そして養父母と実の親との間にこう揺れながらも、この文化大革命の荒波を 超えて、この日中共同の鉄製プラントの作業事業を完成すると、今そういった物語、第一のこと、今対策です。まあ、8年ぐらいかけて、この調査をして、長い時間をかけて、この原作を書かれたようですけれども、昭和6年に満州事変があって、その後満州国の建国を日本が宣言した後に、約32万人の日本人をこの農村などから入植、満州蒙古に入植させ、そして満州国を設立すると。しかし1945年この8月の9日、あともう1週間で終戦を迎えるという、その時にこの満州に、ソ連軍が侵攻してきて、そして、関東軍が見捨てるような形になって、現地に残された日本人が、特に子どもたちが親と離れ離れになって、その場所に残った、残留日本人孤児と言われる人たちが生まれました。私は小学生だったかちょっと記憶が定かないですが、子どもだった時に、この画期的なことだというこのことだけはよく分かりました。中国のこの残留日本人孤児がようやく国交が結ばれて、日本人に親を探しにやってくる、そして親も我が子を探して日本で、いろんな場所で対談が持たれて、そして親子が再会するということが報道されていたのを記憶に残っていますけれども、多くは2歳、3歳、4歳の記憶が十分にない間に親と別れて、その親の名前も自分の名前も知らないという、そういうふうな、だんだんと低年齢の子どもたちになってくると、本当に実の親とは会えない状況が ありました。山崎豊子さんは、自らの意思で彼らは残留したのではない、国によって置き去りにされた人々だから、中国残留日本人孤児という言葉ではなくて、戦争孤児という呼称を使っておられたようです。戦後日本の中ではもう繁栄が進みましたが、一方でこの満州に取り残された人々の存在は次第に忘れ去られていた。1972年田中角栄の時に日中の国交が結ばれてからも、それはそのままに置き去りになっていました。肉親探しは民間ボランティアが最初皮切りになってましたということを読みましたけれども、ようやく80年代になって政府が主導して、この対面の時を持つようなことを何度も繰り返して、親子が30年ぶり、40年ぶりに再会するというような場面を私自身もテレビで見ました。しかしながら日本に帰ってこられた人、また中国にそのまま残るという選択を持った人もおられ、いずれにしてもこの日本に帰ってきても、日本でもなく中国でもなく、この社会どちらの社会にも適応できずに、2つのアイデンティティの間でこの方々は苦しまれ、その方の子どもたち孫たちが今なおそのような傷跡を残したまま今も生活しているということを何かで読みました。この国家間の戦争が終結しても直ちに平和が訪れるわけではないんだなということを教えられます。終戦はむしろ一部の人々にとっては新たな悲劇が生まれていくんだなということも、このような状況の中で、いくつものことを語られています。日本は唯一の被爆国でもありますし、この終戦が近づくときに多くその事柄が取り上げられて、最近分かってきたことなども報道に上がってきます。放射能のこの放射性物質を含む黒い雨を浴びて健康被害を受けた人たちが、この黒い雨訴訟、先月これが勝訴したという報道がありましたけれども、この原爆のこの真実を風化させまいと必死に生きてきた方々のこの自分の経験を 語り部として伝えてくださった。でもあとどれぐらいそのような時間が続くんだろうかとも思わされます。でも76年間かけて語り継がれたメッセージというのが届いてきている。まあ、それをどう受け止めて次の世代に伝えていくべきことなのかなということを、いろいろなそういうニュースや報道を見ながら改めて考えさせられます。私たちもこの争いを引き起こす可能性のある一人だという自覚、同じ性質を持っているあの人たちということでなくて、まあ、何においてもそうですけれども、物事を自分事として捉えれば自分のうちに何か取り組みが始まりますけれども、自分をその外に置いて、この批評して論ずるだけではそれだけで終わってしまいます。自分事として自戒の念を持ってこの体制に向き合ってこられた方々によって、この真摯なメッセージが76年かけて届けられたんだなということを改めて思わされます。私たちもその可能性を持っている一人だということ、そしてその私たちを許してくださった神様がおられるということ、それを胸にしながら今朝も御言葉開いていきたいと思いますが、まあ、この戦争のこの時期になると、この終戦の時期になると、ここには必ず切って切り離せないこの許しという事柄を本当に突きつけられるような思いで、いろんな方々の声を聞くような時であると思います。今朝はイエス様の例え話シリーズの2回目として、多く許されたものは多く愛するとイエス様が話されたこのお金を借りた2人の人の例えを開きました。まあ、皆さんこの例えを読むときにですね、どんなことをお感じになるでしょうか。私はこの例えを読むたびにですね、多く許されても多く許されたと受け取っていない、受け取らない人もいるのではないだろうかなと、まあ、思いました。まあ、そういう疑問がいつもありました。まあ、そもそも許しというものに多いとか少ないとか、まあ、そういったものが あるんだろうかということが素朴な、まあ、疑問でした。許しに対して多い、多く許され、少なく許されて、そんな多い少ないってあるんだろうかな。皆さんはどんなふうに、読まれたでしょうか。まあ、例え話というのはこの聞く人それぞれに多様なメッセージが投げかけられます。その人の立場、その人の状況、その人の心情、いろんな多様なメッセージが投げかけられます。それがイエス様が例えを用いた意図でもありました。ここでイエス様は何を伝えようとしてこの話をされたのか。イエス様はこの計測することができない許しというものを勘定できるお金に例えてこの話をされました。アウトラインにも書きましたけども、例えから分かること、これ誰が読んでもこのことは分かると思います。二人とも借りたお金を返せない、二人とも借りたお金を免除してもらった、そして借りた額が違った、50ネダリ、500デナリ、まあ、1デナリは1日のこの日当と言われていますから、まあ、約日本円で今1万円働いてもらえるかわからないですけど、まあ、約1万円と考えると50デナリは50万、500デナリは500万、借金の返済を、そして4番目は借金の返済を免除した金貸しはこの2人のために犠牲を払ったことになる。これは誰が読んでも、まあ、共通した分かる事柄だと思います。借金の返済を免除した金貸しはこの2人のために犠牲を払った。まあ、例えばですね、これ私たちの生活において考えてみるときに、まあ、誰かと、まあ、自分がですね仲違いをしたとしましょう。まあ、何か理由があって、喧嘩した、仲違いした、摩擦があった、大なり小なりのことあると思いますが、そしてそれには明らかに 相手に非がある。まあ、大体自分はそう思うものですよね。相手が悪い。それを許すというのは、許す側にとっては、この犠牲を払う思いがあります。自分は間違っていない。正しかったとしても、その言い分をですね、ずっと言っていたとしたならば、まあ、ずっと許すことはできませんから、ある時区切って、まあ、そのことをぐっと飲み込んで、込み上げてくるいろんな感情を消化しながら許す。まあ、時にはですね、鼻息荒く、ふん、許してやったわという、本当に許したかどうかわからないけど、まあ、許すことを選んだという場合ももうあるかと思います。ところがですね、その相手は、こちらが払った犠牲の大きさをさほど理解していないように見える。皆さんもしかしてそういう経験あるかもしれません。するとですね、再びこのメラメラと憤った感情がこみ上げてくる。まあ子供の頃の兄弟喧嘩、小さいものから始まって大人に至る、また年を重ねてもそのような感情的な部分っていうのは人の性質として、まあなかなか変わらないものだろうと思いますが、子供たちがこの兄弟喧嘩をしていてですね、いつも僕がお兄ちゃんを許してあげているのに、そんな僕のことをお兄ちゃんは全然分かっていないと、まあ、そう言って流す弟の悔し涙というものを、まあ、何度も見たことがあります。あるいは妹かもしれません。あるいはお兄ちゃんお姉ちゃんかもしれません。私があんなに許してあげてるのに全然分かってないと言って、まあ悔し涙を流す。犠牲を払って許したのに、許された側はあまり分かっていない。まあどちらの立場に立つこともありますが、皆さんにも、まあ、そんな経験がないでしょうか。お互い様のところがあると思います。犠牲という言葉、まあ意味を辞典で調べてみると、重要な目的のために自分の生命や命や大切なものを捧げることとありました。自分の大切なもの犠牲にするということはなかなかできないものだと思います。ある人にとってはプライドかもしれない。ある人にとっては自分は悪くないという思いかもしれない。そういったものをですね、犠牲にするっていうのはなかなか難しいことだと思います。ここでイエス様が例えを使って話されました。まあ、イエス様が例えで話されたときにはですね、そこを読むときにはどんな状況で語られているかということ、そしてその場にはどんな人々がいるか、それをですね、前後を注意深く読んでいくと、イエス様が何を言わんとしているのかというのが分かってきます。今回語られた場所はパリサイ人の家でした。まあ、前回見ましたけれども、パリサイというのはパーラシュ、区別するという、このバビ補修の後にもう絶対に偶像を拝まない、まことの神様に従っていくといって規律正しく生きたこの民のリーダーたち。でもやがてそれは形骸化していき、本質から抜け出たこの形だけを大事にするようなこの嫌いがあったようです。パリサイ人、このパリサイ人の家に、イエス様が来られた。主人がですね、イエス様と一緒に食事をしたいと言って招いたっていうんです。そして食事をしていると、そこに招かれざる客がやってきた。ユダヤの地域はテーブルにの前にして椅子に座るんじゃないんですね。片肘ついて足を投げ出して、まあ、食事をします。まあ、その足を投げ出して食事をとっていたイエス様のその足元に 一人の女性がやってきたって言うんです。その人はイエス様の足元にひざまずいて、そして自分の涙でイエス様の足を濡らして、そして自分の長い髪の毛でその足に足を拭ったって言うんです。アウトラインにもその絵を載せていますが、そしてその足に敬意と愛を示す口づけをしてくれた。そしてその足に香油を塗った。普通は香油は頭から塗るものですけれども、この人は足に香油を塗ったっていうんですね。まあ、日本人からしてみたらこのような行為ははてなんぞやというところですが、この地方にとってみるとこれは誠の心からの敬意の、まあ、現れの行為でした。この女性は杉越の食卓の時にイエス様に油を注いだマリアとは違う人物です。別の人です。この当時の習慣では、このお客さんを招いたうちに、そのお客さんに会いたいと思うため、会うために誰でも自由に出入りが、まあ、できたそうです。ですからこの女性がイエス様に会いたくてこの場所にやってきたんですね。しかしこの女性がひとたび部屋の中に入ると空気は一変します。ピリッとした緊張感、そしてこの何か冷たい冷ややかな空気が辺りをこう覆ったんですね。男性たちがこの食卓を囲む席に女性が突然入ってくるということは、それだけでも周りの人々が驚くような、まあ、僭越なと言いましょうか、そのような行為でした。しかもその女性は罪深い女というレッテルが貼られていた人だったんです。誰もがよく知っているこの格好身なりからもわかる、この後ろ指刺されて毎日生活している、生計立てている、そのような女性でした。この女性がイエス様のところにやってきて、涙で、そして髪で足を拭い、こういう注いだ、この女性がしているこのところに冷ややかな視線が集中したんですね。パリサイ人であったシモン、この人はシモンという名前、聖書を読んでいくと後から出てきますが、このシモンがなぜイエス様を自分の家に招いたか、その理由は書いていません。評判の高いこの教師と言われていたイエス様の教えが聞きたかったのか、あるいはイエス様が家に来られたという何かこの名声というんでしょうか、うちに来られたんだよというものが欲しかったのか分かりませんけれども、この場所で今言ったようなことが起こったんです。この主人シモンはこの女性がしたこと、そして女性がこの家に入ってきたことが、まあ、許せなかったようです。歓迎できなかったようでした。口にこそ出しませんでしたけれども、心の中でこうつぶやいたって言うんです。イエス様がもし預言者ならば、自分に触れている女がどんな女かわかるはずだ、罪深いものなんだからと密かに思ったって言うんですね。シモンの心の中でイエス様がこの女性を戒めるに違いない、私に触るなか、ここの部屋から出ていけか、場違いだからこの家から去りなさいか、わからないけれども、きっと戒めるに違いない、自分だったらそうする、そうしたい、まあ、それを期待したかもしれません。いずれにしてもこの女性が来たことを歓迎しませんでした。イエス様はこの女性がした、またシモンがそのように心に思ったそのことを見抜いて、一つの例え話をしました。40節から聖書本文から見たいと思いますが、 そうですね、39節にそのシモンが思ったことが出てきます。39節にこうあります。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心密かに思っていた。ここからです。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。当時このローマの重税、重い税金によって経済的な困窮者は、まあ、多かったようです。自分の娘をですね、税の代わりに身売りに出すようなほど人々は貧しい生活をしていた。この話を聞いていて、誰もが寛大な心を持つ金貸しがいたものだなぁと思ったでしょう。あるいは同じ状況にある人を私も知っている、あるいは自分がそのような状況にある、こんな寛大な金貸しの主人がいたならば自分もあやかりたいと羨ましく思った人もいたかもしれません。イエス様はこの話の後、このシモンに向かって、まあ、問いかけました。では二人のうちどちらが金貸しを愛するようになるでしょうか。するとシモンは答えます。余計に許してもらった方だと思います。イエス様はその通りだと言うんですね。まあ、どちらも許してもらったのだから、額にかかわらず同じように愛するんではないだろうかと、まあ、思ったりもしますが、多くの額を許してもらった方がよりありがたさを、まあ、知るからか、まあ、シモンはそのように答えたんです。イエス様その通りだと言われました。これはこの後語られたイエス様の言葉でこの内容が分かってきます。イエス様は罪深い女性が多くの愛を涙でこの足を拭ってくれた、香油を注いでくれた、この多くの愛をご自分に示したことは、すでにこの女性が大きな許しを受け取っているからだと言われたんです。この女性は自分の罪の許しの大きさがどれほどであるかを本当の意味で知っていたので、イエス様に対する感謝の愛もそれだけ大きなものになって表されたんだと。尋ねた後イエス様続けて言われるんですね。44節から、お読みします。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私はこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけをしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから、私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか 愛しません。この女性が深い愛をイエス様に表したその行動は、この女性が多くの許しを受け取っているからだと言われました。しかしわずかしか許しを受け取らないものは、その分しか愛することはしないんだと。許しが多いか少ないか、それは許す側にあるのではないんだということがわかります。許しが多いか少ないか、それは許しを受け取る側によること。自分の罪の自覚が深いか浅いかによるんだということはわかります。この罪深い女性は多くを受け取りました。なぜならば、どれほど自分は許しが必要なものであるのかということを、この女性自身が知っていたからです。言い換えれば、罪の自覚が大きかった。だから多くを許された。そして受け取った分だけ、その喜びは大きく、その愛を示したことも大きくなりました。シモンはこのイエス様が話されたこのことを聞いてですね、500デナリを許されたのは、この罪深い女性のことだと、気づいたんではないかと思います。そして自分はどうなんだろうかと問われたはずです。この女性がどういう経緯で巡って罪深い女性になったかは語られていません。いずれにしても、この華やかな席に出るようなことは決してなかったはずです。いつも人目を避けて、いつもおどおどして、いつも身を隠すようにして、そして私なんか生まれてこなかった方が良かったと、そのような感情に駆られることもあったかもしれません。今までであれば、このパリサイ人の家に、清く正しく神の人と仕えるパリサイ人の家に自ら入っていくなんていうことはさらさら考えなかった、遠い存在、勇気などなかったはずです。実際にこの女性がこの家にやってきたときに、周りの人々は非難の目で見て、軽蔑が入り混じった冷ややかな冷たい視線が投げられました。そんな扱いを受けるということを分かっていたにもかかわらず、イエス様が来ているということを聞いて尋ねずにはおられなかったんです。彼女を押し出したのは何でしょうか。この女性がみんなから後ろ指さされる、そんな場所に行ってまでイエス様のこの足元に口づけして香油を注ぎたいと彼女を押し出したものは何だったのか。許しの喜び、感謝、そのあふれた思いではなかったかと思います。ここにこの女性が来たのは、自分の罪を許してもらうためではありませんでした。もうすでに自分は許されているということを知って、なんとかその感謝を表したくてここに訪ねてきました。どこかでイエス様が語られたメッセージを群衆の一人として聞いていたか、あるいは誰かから間接に聞いていたかは分かりません。いずれであっても、イエス様が語られた福音が彼女の肩にぐっとこう食い込んでいた、重くのしかかっていた罪の荷を全部取り去ったんですね。軽くなったんです。それは彼女を大きく変えました。暗かった心に光が差し込みました。生きる力を得ました。すると喜びが 湧いてきました。新しい人生の歩みがその時始まりました。だからこそイエス様がこのパリサイ人の家にいるということを知って、自分が行くのは場違いだ、非難を浴びるということを百も承知で、でもその感謝を携えてイエス様のもとに行ったんです。それは私に許しを与えることのできる方、イエス・キリストというお方を崇めたい一心で、好意を持ってですね、携えてやってきました。まあ、これは私たちの礼拝にもつながることだと思います。返しきれない借金、それは私たちの罪です。どんなに行いを積み重ねても、良い行いを積み重ねても返しきれない。二人の人がいましたよね。50デナリ、500デナリ。少なかったら返済できるものでもなかったんです。どちらも返済できなかった借金でした。それを払ってくれた金貸し、犠牲を払っていいよと免除してくれた。それはイエス様が肩代わりしてくださった、清算してくださった私たちの罪の借財、負債、それが十字架上での死でした。完全な許しでした。天のお父様はすべての人にこの許しを与えているけれども、受け取る側はどうなのか。自分は健康だ、医者などいない、いらないと言えば、誰もその人に触れることはできません。見えていないという自覚がないので、自分は見えていると言うならば、その人の罪はそこに残るとイエス様言われました。まあ、先ほどの兄弟喧嘩の話ではありませんが、自分の力で誰かを許すということは難しいことです。なぜならそれは自分が払った犠牲というものに目が止まるから。そしてその目は相手の在り方で満足したり、許して損したと思ったり、いつもその相手に向かう、状況に向かう、どこまで行っても自分の枠を超えることができません。イエス様が私たちに受け取ってほしいのは、私や皆さんのために黙って十字架にかかられたということではないでしょうか。私たちのために大きな大きな犠牲が払われた。それは完全な許しであったこと。私たちのために払われた大きな犠牲、大きな許し、それを丸ごと受け取ってほしい。それが天のお父様の願いであると受け止めます。全部の話が終わった後、イエス様言われました。48節、そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。みんなが見ている前で、この女性がですね、心痛めながらもイエス様を拝してこのような愛の現れを示したとき、イエス様はあなたの罪は許されていると。 もし自分が許されなければならない一人であったということを知るならば、本当の意味で誰かを許すということができるんだろうと思います。自分の払った犠牲を見るからではなく、私のために払ってくださったイエス様の十字架の犠牲を自分のものとするときに、初めて私たちはこのイエス様の許しを通して、その許しが誰かに向かう、なかなか難しい、簡単ではない、自分の思いの中にもその葛藤を覚えること何度もあります。でもそのところに向かいたいと願うならば、聖霊はそれを助け導いてくださる。そして多く許されていることを知る者は多く愛するとイエス様言われました。神の許しを受けてクリスチャンになってからも、再びですね、何度も何度もまだ取り扱いを受けていない領域というものを自分のうちに発見します。けれどもそこにイエス様の勝利、十字架での勝利を打ち立てていく歩みが神と共にある歩みであると思います。そのような経験の繰り返しの中で、初めて自分が痛みを伴う許しというものを通るときに、私たちのうちでイエス様が払われた犠牲の大きさというものがほんの少しでも実感を持って伝わってくるんではないだろうかと。そしてそのような繰り返しの中で、イエス様の十字架を、私たちのイエス様の十字架の許しは私たちのうちで深まっていくものだと思います。パリサイ人たちはイエス様がそのように言ったことを眉を潜めて聞いていました。あるいは苦々しい思いでその状況を、にらみつけるようにして見ていたかもしれません。あなたの罪は許されたとイエス様は言われた。そしてその後この女性に続けて言います。50節に、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して行きなさい。自分の罪にあえぎ苦しんで人々の非難の目にずっと耐えてきたこの一人の女性に向かって、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して行きなさい。この安心して行きなさいというのは、平安の中に入って行きなさいと、平安の中にこの女性を、解き放った、そのような意味合いがあります。多くの許しを受け取る私たちもその一人とさせていただきたいと願います。そしてその許しをいただいたことをもって、ますますとイエス様を愛する心から礼拝するものと導いていただきましょう。御言葉に応答して今祈りを捧げましょう。そうですね、今日はその場所にお立ちいただける方は立って主の前に祈りを捧げたいと思います。今朝も変わらないイエス様の愛がこの場所に注がれています。あなたのためにイエス様の言葉は言葉として、私たちのうちにあれをしたこれをしたとイエス様は一言もおっしゃらないですが、私たちが心を向けるときにどんなに大きなことをしてくださったか、それが響いてきます。その声に応答しましょう。 天のお父様、あなたが私たちのために払ってくださった大きな犠牲を感謝いたします。この終戦を迎える時期にどんな悲惨な出来事が76年前に起こったのかを、その時代にいないものにも語り継がれます。同時に大きな許しが必要であったということを思わされます。そこには大きな犠牲が払われなければなりませんでした。神様の許しを受けてクリスチャンになっても、まだ取り扱いを受けていない領域を自分のうちに発見します。けれどもそこにいつもイエス様の黙って向かわれたあの十字架の後ろ姿、その御跡を踏むようにしてイエス様の勝利を我がうちに打ち立てていくことができますように、そのような経験の繰り返しの中で十字架の許しがますますと私たちのうちに深まっていきますように、聖霊なる神様、私たちの目を開いてください。そして多く許されていることを知る者は多く愛すると言われたこの罪深い女性のように、許された喜びでイエス様の前に心からの礼拝を捧げ続けることができるように、私たちの日々を導いてください。あなたの愛を受け取ることができて感謝いたします。その愛を大切な家族、親族、友人、知人分かち合っていくことができるように、聖霊様、私たちをイエス様の愛で満たしてお持ちください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。